日本の大学は今緊縮と改革で滅びつつある。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今回ね、発売になった新しい表現者クライテリオンは、はい、新自由主義の特集で、うん、ネオリベ国家日本中ねタイトルでお話ししました。でこれはもうちょっとおさらい、先週ねお話しましたですけど、おさらいしますと、何でも自由にしようということで、電力が自由化されてブラックアウトで、国鉄が民営化されて JR 北海道潰れかけ、
はい、
でトラックも自由化されてもう賃金下がってブラック状態、
うん、
でバスも自由化されて事故多発で人が死ぬ、うん、ってことで、まあええとこもあるんかもしれませんけども、悪いとこだらけっちゅうのがこの新自由主義ネオリベっちゅうもんやったんですよね、
は
い、でこのネオリベが日本にはびこってるおかげで、このネオリベに日本が殺されかけてると、まあいう話なんですよね、
はい、
で今回まあこの雑誌の中で、例えばこの経済がダメなってますとか、
はい、
それからあの農業がもう全然ダメなってますっていう話とかね、いろんなことをお話ししてるんですけど、
うん、
今回はねもう一個だけ重要なところがダメなってるっていうのをお話しててね、それがね大学、うん、今回はね、あの、京大にあの、猿の研究してある山際先生っていうのが、
はい。
いて、これが今、総長、やったんです。で、この総長の山際先生が今、日本の国立大学協会の会長とか、学術会議っていう、その、学問の会議が、一番大きい会議があるんですけど、その会長をやってはって、
はい。
要するに、この日本の学術界の、なんていうか、トップをやってはるんですね。兄弟の総長であると同時。で、この方にちょっと今大学どうでっかと。
はい。
いうので、ちょっともう総長室僕がマイク持って行って、ちょっと話聞かしてもらえよと。
そうなんですか。
そうそう。で、僕も大学教員として思ってること山ほどありますからね。
はい。
総長どうですか、今のこの日本のこの大学はと。いうのをちょっとこうインタビューしたのがこれ16ページのドーンとこう載ってますからね。で、これでね、分かってきたのは、あ、もうこれもう20年後日本ノーベル賞取れへんだと。もうこれはもう、取りましたけどね、今年はね。本庄先生取らはったですけど、これからもうあかんよなーっちゅうのが、ようわかる。これなんで日本の大学ダメになってるかっつったら、
はい、
結局ネオリベ、新自由主義の考え方が、大学にもがっぽりずっぽりと入っちゃって、なんか変竹林な改革がやられて、もう大学は今死にかけてると。まあそんな話を今日、しようかなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。はい、聞けば今の日本がわかる30分、午後10時まで、お付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、日本の大学は今緊縮と改革で滅びつつある、うん、
これもまさにね、この表現者クライテリオに掲載した山際総長インタビューの、まあ、インタビューのタイトルなんです、はい、こう日本の大学は今緊縮と改革で滅びつつありますよ、もう本当ね、山際先生の話聞いたら、いやこれあかんわ思います。でこれね、こうインタビューした後に本庄先生ノーベル賞取らはったんですよ、
はい、
でもね、本庄先生が言うてはることと僕らが山際先生と言ってたとも全く同じこと、もうほんまに、ほんまに同じことや、本庄先生言うてはるなと、まあ、やっぱ同じ環境で学問してますからね、僕らやっぱ考えてることもまあ似てるんでしょうね、うん、でこの本庄先生ノーベル賞、これ知ってます？これどんなノーベル賞やったか。
え、どんな内容でしたっけ？
これね、要するにがんの新しい薬、
あ、
作らはったんですよ。画期的な薬なんですね。で、これはもう人類にとっての救世主ともね、もう言えるような、すごい、まあ、100% 効くわけじゃないですけど、特効薬に近いような。
うん、ものすごい、
すごいね、これ画期的な発明なんですけど、
はい、
本庄先生はね、これ、がん業界というか、医療業界、医学界では、完全な異端児だったんですよ。
異端児？
うん。彼はね、免疫学者って言って、
はい、
特定の分野の人で、実はこれ医学とは違うんですよ。
そうなんですか？
うん、医学界とはちょっと違うんですよ。まあ、広い意味での医学ですけど、
はい、
まあ、細かく言うと、医学とは違って、癌の治療をやってる人らと全然違うグループの人たちなんですよ。だから、本庄先生はある意味癌治療に関しては偉大な素人。
はい。
だったんですね。で、これ免疫学って、免疫ってわかります？なんか、バイ菌入ってきたら、うん、こうなんか、やっつけるみたいな、体の中で。
はい。はい、
で、その、やっつけるときに、あ、こいつやっつけたらあかんよってブレーキかかるんですよ。
うんうんうん。
で、外敵やったら、あ、こいつ行ってもやってて、こう、ハンドブレーキ下げて、ベアってやっつけると。で、自分の細胞やったら、あ、やっつけたらあかんよってブレーキかかるんですけど、癌に対してだけそのハンドブレーキを下げたらええやないかという研究をされたんですよ。で、その免疫システムで癌をやっつけると。まあ、当時ね、副作用も、まあ、皆無かどうかは別としてあまりないという、すごくいい薬なんですね。
うん、
でもこれはね、今でもそうですけど、当時の医学部の主流派の考え方とは、もう真逆だった。正反対だったんですよ。うん。癌細胞を直接破壊する放射線治療なのが、まあ主流だったんです。
うん、そうですよね。ね、
なんかこう、癌、うん、治療になると髪の毛が抜けてかはるみたいな話よくあるじゃないですか。はい、で、医学部ではもうそれが当たり前で、うん、免疫学の式を使って癌細胞をやっつけるとか言ったら、当時言ったら、バカじゃねえお前みたいな。だけど、京大で彼は、医学界では誰からも相手されないような研究に取り組み続けたんですよ。で、京大は、いや、いいよいいよ、自由な学問として、別にうちら、ルール決まってるわけやないし、どうぞ、と。これ、自由の学風があったんですよ。正しいと思うことだったら、とことんやりなさいと。悪いことする自由は君らにはないけども、君らが真実だと思うことは何でもやりなさいと。っていうのがね、これ、京大の学風としてあったんですよね。
はい。
で、でもまあ、全然こう、相手されなかったんですよ。で、それをこう、医薬品メーカーにいろいろ持って回って、ある程度成功したから、そしたら、まあ、バカじゃねえお前とか、聞くはずねえだろとかでも、門前払い、
うん。やっぱ新しい考えってちょっと受け入れがたいっていうとこありますよね。
そうなんです。でも、ある一つの小さな会社がそれを拾って商品開発したところ、その正しさがみんなに広まって、新薬が誕生して。
そんな物語だったんですね。そうなんです。
だから、あの時、異端の研究を許す度量が、京大にあったから、うん、ノーベル賞が生まれて、癌で死なずに済む人がいっぱい増えてったと。うん、すごいいい話なんですよね。
麻薬潰されるところですもんね。
そうで、ここで、もうなんか、なんやお前、わけわからん研究すんなお前とか言ったらもう絶対なかったんですよ。
うん。
で、その本庄先生が今回ノーベル賞を取られた時に言ってたのが、もう皆さん、ばらまきしてくださいと。ばらまき言ったらあかんことと言われるじゃないですか。研究費をばらまいてください、日本の皆さんと。こう言ったら、うん、なんでかって言ったら、もうね、何が正しいか分からんから研究してるわけじゃないですか。
うん、
で、それぞれみんな自分の良心のもと、信念のもと研究してはって。うん、でもね、そのよその人から見たら、鼻で笑うな、アホちゃうか、お前みたいなやつでも、やっぱこう、100人ぐらいおったら、1人ぐらいこんなやつが出てくるわけですよ。で、実際、京大っていうのはそういうとこすごい強要してて、いや、これ僕、京大の土木の人間で何ラジオで喋ってんねん、みたいな。で、僕、心理学はやってますし、内閣官房参与でマクロ経済やってますし、うちの学生民族学やってたり、
うん、
メディア研究やったりとか、もういろんなことやってるのは、それがこう、僕は信念のもと、もう別にカッコつけて言うわけちゃいますけど、学者っていうのは信念持たなあかんもんですからね。で、その信念持つためにお金持てるわけですから、
はい、
だから自分が正しいと思うことをやるわけです。
うん、
で、それで、世の中、もう学会とか行っても僕ももうめちゃくちゃ異端児ですからね。 なんかもう、バカが来たよ、こいつ、みたいな。もう、なんか、後ろ指させるような状況ですから、それでも僕は、正しいと思うことも、いろいろとこう、研究をこう、やっていって。うん、それで、こう、それも京都大学っていうところで雇われてるから、なわけですよね。でもね、今、そういう空気がね、どんどんなくなってきてるんですよね。
そういう人はいるべきですよね、やっぱり。
でね、ほんまに僕が役立てるかどうか置いといてですよ。
いや。
これ役立てへんやつもおったとしても、半分役立ったらね、すごいことですよ、
うん。すごい貢献力っていうか。
だからね、大学でノーベル賞取った人でみんなそれ、最近のね、ノーベル賞取った人みんなそれ言ってるんですよね。で、今これが全然できなくなってるんです。
はい。
で、その状況が山際総長がいろいろとこれ説明してあってね。例えばこれ、昔はだから皆に等しく国費をこう配当してたんです。学者ならはった人いたら。
はい。
で、マイナーな研究でも、異端の研究でも、人気のある研究でも、等しくお金をこう、こ
う
配って、ちゃんと研究やりなさいと。で、変な教授でも、まあ、助手二人つけてあげるとか。こう優秀な教授のお前二人はもうある種の平等だ。まあ、これ悪平等という人もいますけど、そういうことをしとかんと何が正しいかわからないですからね。
はい。
そもそもね、今人気のあることをやってたってしょうがないわけですよ。
ああ。
我々は20年とか50年とか100年後のことを考えてるわけですから。で、誰も気づかへんけども、こっそりと気づいてるから研究してるわけですから。だからね、そんなもん、お前の研究意味ないやないかって、言えるやつは世界中に誰もいないはずなんですよ。
うん、そうですよね。
だから、こう、今、人気があるないじゃなくて、まあ、君、ひょっとしたら役立つかもしれんか、こう、やっときと。うん、ただね、だから、誰でも教授になれるわけじゃなくて、もうその教授会で、すっごい優秀な、だから、こっち天才やって分かるやつがいるわけですよ。やっぱ僕ら教えてて。そらね、もう毎日、毎年毎年何十人も、役人とか来てね、こいつ賢いわ、お前ぞるわけですよ。
へー。
こいつ頭、兄弟入ってあったり、とか、よるわけですよ。
はい、
あ、この子普通やな、とか。こいつ頭ええわ、ちょっとたまにいるわけですよ。それをこう、僕らこう、上に上げて、助手にして、准教授にして、教授にして。ほいで、みんなで教授会で、こいつ頭ええねえ、って。
はい、
仲お前、って。喋らせ、ああ、ほんまやな、とか。いうので、こうやってきたわけですよ。だから、なんか、よその人間が、なんかこう、ちょっと喋り上手いからなれるとか、そんなもんじゃなかったんです。
うん。
それが昔の文化。でもね、今も全然違って、はい、やっぱりこう、新自由主義が入ってきましたから。
出ました。
競争させようと。
は
あ、で、どうしたかっていうと、研究費を削るんです。
まあ、それ聞きますね。削られてるって。
削ります。で、削ってお金作るじゃないですか。
はい、
そのお金を、このお金欲しいやつ、プロポーサル出せと。競争やと。
プロポーサル。
プロポーサル。要するにこのお金が欲しいやつ手上げろと。
は
あ、俺ね、お金持ってるやつがいてね、国がおって。俺を説得しろと。
は
あ、俺を説得してやろう。お前、研究や言ったらお金つけたるわ。って
へ
え。そうなったの。だから選択と集中言ってね。そしたら大体天才の人って喋り下手なんですよ。みたいなやつがおるわけですよ。
はい。
むちゃくちゃ頭いいけど、喋んのとかね、プレゼントが。僕の友人でもいっぱいいますよ。もうね、めちゃくちゃ天才やけど、喋りむちゃくちゃ下手なやついるんですよ。で、僕とかじーっと聞いてて、こと言うとるわーって僕思うんやけど、
はい、
普通の人聞いたら、この人アホでかみたいな。
なかなかこう、うまく伝わらない
で。でもそんな人にはお金が全然つかなくなったんです。これで、とにかく、ペラペラペラペラ喋るのが上手なやつばっかりお金取るようになったりね。
上手な方が。
そうそう。それとか、なんか人気の研究やってるやつにお金がガッサーついて、
はい、
こう50年後、100年後にとってもう画期的な研究とか、にはお金全然つかなくなって。
目先のことにしかってことですか？
結局なんか学問の世界に競争原理なんか入れちゃダメなんですよ。真実の力だけで学問せなあかんのにね。これでもこの新自由主義で、もう競争原理が入って、あと企業と連携深めようとか言って、企業が金出すやつが偉なったりね。そうなってきて、もうなんかもう大学がむちゃむちゃなってるんですよ。
そうなんですか。
そう
なんです
ね。で、新自由主義が入ってきて、大企業とか強者の論理が自由、なんかもうどんどんまかり通って、結局異端を排除していったんです。
いやもう自由って言っときながら自由じゃないですよね。
そうそう。だから金持ちの自由であって、異端児の自由はなくなっちゃったんですよ。ものすごい息苦しい主義になって、その結果、今も兄弟の自由な学部ってどんどんなくなってきてるんですよ。それで、いろんなものが生まれなくなってきてるんですよね。
これは未来が危ないですね。
もうだからほんまやばいんですよ、
うん、
やっぱりね、日本国家ができた時に最初に日本国政府が作ったのが東京帝国大学と京都帝国大学ですよ。
はい。
それで大学でもう優秀な人間集めて、そこで研究させて、もう舶来のものとかも輸入したり、自分でいろいろ研究させたりとかして、これで日本の国をどんどん作り上げてって、うん、これで今でも発光ダイオードやとかね、こういうなんか新しい技術をどんどん作って、それで日本の技術力を保証してるわけですよ。
はい。
だからね、こんなとこでね、へんちくりんなね、なんか新自由主義のなんかもう、頭の悪いなんか喋るのだけのうまいね、やつがボコボコボコボコ入ってくるようになってしまったら、うん、はい、もう日本の未来は危ないわけですよ。
なんか編集者の話を聞いてると、うん、削るべきところを削らずに、削っちゃいけないところを削ってますよね。
そうです
よ。
でもそれが新自由主義ってやつなんですよ。
うわー。
兄弟は旧自由主義だったんですよ。自由の学部の自由の。でも今の新自由主義っていうのはもう契約のやつの自由になってるんですよ。
いや、まさに悪魔ですね。
そう。で、昔はね、本当にいろんなものを兄弟を生み出してたんですよね。
はい。
で、従って、そのいろんなものを生み出してたものの一つを今日、音楽でも紹介したいと思います。我が京都大学工学部の先輩であり、我が京都大学軽音楽部の先輩でもある、ロックバンドボガンボスのダイナマイトに火をつけろ。ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
ボガンボスのダイナマイトに火をつけろ、お届けしました。は
い、これね、80年代の京大の軽音楽部の伝説のバンド、ローザ・ルクセンブルグを率いてたゾントさんのバンドなんですね。で、彼は京大の工学部の石油化学工学科、
うん、
でちょうど僕が89年京大工学部入学して京大軽音に入ったんですけど、ちょうどゾントさんが僕の5つ上なんで被ってはいないんですね。だから1回の時にもう出てはった時にはもうボガンボスとしてメジャーデビューしてはった。だからもう僕はこう、もう、ドントさんみたいなとこがいる、軽音楽部やから、京大入ろうと思ったんですよ。
え、そうなんですか？
僕、土木大してやりたくなかった。とりあえず僕はあの、京大の軽音楽部に入りたいと。
そこに憧れがあったんです
ね。本当にね、もう当時はすごかったんです、京大の軽音楽部っていうのは。で、実際この80年代の終わりから90年代の日本のロックシーンを、これボガンボスはね、まあ古い方やったら覚えてあると思うんですけど、まあ席巻してたんですよ。まあ残念ながらドントさんはね、2000年に永眠されたんですけど、脳内出血でね、永眠されたんですが、まあ当時のこう80年代とか90年代の京大っていうとね、すごい、はい、力があったんですよ。まず学問はね、ノーベル賞といえばもう、最近やったら、東大とかも取られますけども、やっぱり京大が多かったっていうか、京大しか取らなかったんですよ。物理学は湯川先生っていう人がね、有名な人がいて。で、哲学は、西田喜太郎っていう人がいて。で、現代思想は、浅田彰っていうすごい有名な人がいて、はい、構造と力って言って。で、スポーツではアメフトが、社会人も含めた日本一になってましたし、軽音のロック、 部門では、もうガチのバンドである、このボカンボスが、まあこれロックシーンを席巻してたんです。これちょっと、まあこれ関西ですから、早稲田の方聞いてないから、ちょっと軽く言うとね。
はい。
ちょっと少々色物の入った、早稲田の世紀末とちょっと違うっていうね。
世紀末って、そうなんですか。
確かにあれね、早稲田の検温やったと思いますけど、ああいう感じじゃないですか。兄弟の検温っていうのは、もうガチのロックバンド。なんですよ。で、僕らが聴いてた音楽とかも、なんか大体あんな空気です。あと、演劇で言ったら、外箱町の辰巳拓郎さんのね、これがもうやっぱり、兄弟から出てきた演劇っていうことですごい席巻してたところがあったんです。
はい。
これはね、やっぱり僕思いますけど、すべてね、自由な楽譜があったからやと思うんですよ。で、これ、さっきも言いましたけど、この場合の自由っていうのは、いいものを目指す自由で、悪いことをやる自由とか、下品なことを、下劣なことをやる自由じゃないんですよ。で、英語で言うと、そういういいものを目指す自由っていうのは、これ、リバティって言うんですよ。
リバティ。
うん。で、一方で、規律のない、何でもしてええでっていうのこれ、フリーダムって言うんですよ。
ああ。
これ、実はね、自由っても2種類あるんですよ。で、本来の自由主義っていうのは、いいものを目指す、リバティを目指す自由主義なんですよ。うん、でも、新自由主義っていうのは、善悪関係なく規律をなくしていく、まあ、いわゆるスーパーフリー主義なんですよ。で、新自由主義っていうのはスーパーフリーそっくりなんです。
はい。
なんか新自由主義がはびこった世の中で、早稲田や慶応のなんか俺賢いと思ってる奴らが、こうスーパーフリー作るのはもうね、まあある種必然的なところがあるんですよね。で、そしてそんなスーパーフリー主義であるネオルベによって、あらゆる改革が進められて、企業にがんじがらめにされて、流行にがんじがらめにされてるわけですよ。我々は。で、大学のいいものを目指す自由が失われ続けていって、
はい、
で、軽音楽部からはね、京大でも偉大なロックミュージシャンがもう輩出されなくなって、今や京大からメジャー CD 出してるといえば、東方の友人の三沢和親くんぐらいじゃないですかね。
は
い、
あ、和親さん
はい。もう兄弟も頑張らなきませんけど、ネオリベでだいぶやられたなと。
なんか聞いてると本当にいいことがないですね。
ね、本当あんまり信じるしぎってろくでもないんですよね。
うん。
週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に、多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
そろそろね、今週も終わりの時間が近づいて。いや、
もうなんか今日も暗い話してるうちに終わりの時間近づいてきましたね。
はい。物足りないですね。
でもこれまたメッセージがたくさん送っていただいてますね、はい、これちょっと。
そうなんです。はい。ありがとうございます。
はい、はい。
まず大阪市のマックンさんですが、藤井編集長はテレビでもよくお見かけしますが、
はい、
ラジオで聞くのとは少し印象が違います。ラジオの方がお話をたくさん聞けて、生き生きされてるようで楽しく聞けます。
もう新自由主義バリバリですけども。ここのラジオで自由を獲得した。
ここで放出してますからね。
テレビはね、やっぱりね、尺ってもう我々言いますけど、時間が短い。一個のことを言うのにやっぱりね、1分ぐらいかかるのにもう10秒ぐらい喋ったらなんか横ら入れられるし、もうなんか変なツッコミ入れられるともう喋られんか。
言いたいことも言えない。
もうね、もうラジオがもう僕にとって水を得た魚のように。もう付き合っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、はい。で、これからも楽しい放送を続けてくださいと、
はい。ありがとうございます。
は
い。
そして、続いては、うん、奈良市の新大宮の巨人さんです。
新劇の巨人じゃなくて、新大宮の巨人ですね。
はい。
新劇じゃない方ですね。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、はい。
私は表現者クライテリオンの雑誌を知りませんでしたが。
難しいですからね。なかなか見当たらないですからね、雑誌もね。
このラジオで藤井編集長の発信したい話題とお話に感銘を受け、
ありがとうございます。
雑誌にも興味が湧いています。今度本屋さんで探してみようと思いますと。
ぜひ、ちょうど今本屋さん売ってると思いますよ。
ね、最新が出たばっかりですもんね。
そ
う
そ
う。
あ、それと本屋の皆さん、ぜひ、表現者くらい手に置いてくださいね。
よろしくお願いします。
平積みにしてくださいね。京都市内の人はね、大阪の人もね。
お願いします。入り口入ってすぐのところでお願いします。
お願いします。
はい。で、まだまだ、ね、たくさんいただいているんですけども、ちょっとお時間の都合上、ご紹介できないんですけども、これからもね、どんどん。編集長への質問やご意見もお待ちしております。そうです。
はい。もう今日ね、ラジオでお話した内容より深く、もう見ていただくには雑誌が一番いいですから。
そうですね。
特に今日言ってた山際総長のお話、これもうたっぷり載ってますから。
16ページ。
そう、これ大学はどんだけやばい状況になってるかはね、これもぜひね、もう総長の声を聞いてもらいたいと思います。う
ん、前にもメッセージでいただいていましたけども、このラジオを聞いて、この、雑誌を読むと、よりこの中身が分かりやすいっていう方もね、いらっしゃいましたからね。ま
あ、だから要するにもう、新自由主義ってろくでもないもんやな、目線で読み始めたら、スッと肝に落ちていくと思いますわ。
はい。ぜひ、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
また最新号ですが、書店だけではなく、インターネットで、表現者クライテリオンと検索いただきますと、オフィシャルホームページからもご購入できますので、ぜひ、チェックしてみてください。
はい、ぜひお願いします。
またそちらから、メールマガジンも、登録いただけますね。
はい、もう毎週、ね、月火水木金出してますから、
はい
はい、普段からこの表現者ワールドにこうちょっとクライテリオンワールドに浸っていただくといいんじゃないかなと思いますから、はいはい、
よろしくお願いします。
無料ですからね、無料のね、
そうですね、
はい
はいはい、ぜひご登録すぐできますので、はい、お願いします、はいはい、また番組では、今ご紹介いただいたように、うん、ご意見やご感想もお待ちしております、うん、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします、はい、それでは編集長、今週もありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。またね、1週間後にまたお目にかかりましょう、はい、来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。